4ページから7ページ、市政ニュースほか、4ページ、私の太宰府、落語家立川庄九郎さん。私は太宰府で生まれ、22年間過ごしました。水木西小学校、学業院中学校を卒業し、福岡県内の高校と大学を卒業して、上京し、落語家になりました。自然が豊かで、歴史の深いこの土地で、のびのびと育てていただいて、得た豊かな感性は、僕の財産です。今は落語家として東京中心に、全国で公演をしておりますが、他の土地に行けば行くほど、太宰府の魅力に気づきます。全国どこに行っても、出身は?と聞かれると、福岡ではなく、太宰府です。で、皆さん分かっていただけます。太宰府が全国の方々から認知されていることで、太宰府出身がより誇りに感じます。落語立川流の家元、立川談志が作った昇進基準である古典落語50席と歌舞音曲の試験を師匠の立川庄氏に見ていただき、昨年の11月、2つ目に昇進することができました。10月から念願の太宰府で独演会を始めていきます。育ててくれたこの土地で定期的に落語会を重ねていきたいです。そして、太宰府市の魅力も全国に届けていきます。立川庄九郎さんの笑顔の写真が載っています。市政ニュース。令和の都太宰府梅プロジェクト。市長と課長の梅製品お披露目会を開催。令和の都太宰府応援大使でお笑いタレントの高田課長さんを総合 MC に迎え、7月24日木曜日に梅プロジェクト製品の合同お披露目会を開催しました。6事業者が参加し、令和6年から7年度にかけて開発・販売された新商品を PR。高田課長さんと楠田市長が軽快なトークを交えながら試食・試飲を行いました。梅クラフトコーラ、梅つゆ、和風梅パスタ、梅グラタン、梅スムージー、梅ソーダ、マカロン青梅など猛暑に効く梅製品が並び、会場は盛り上がりました。今後も進化を続ける梅製品にご期待ください。写真が2枚載っています。楠田市長と高田課長が写ったお披露目会の様子と、梅製品開発者の皆さんの集合写真です。5ページ、子ども真ん中の試作展開、水木西小学校給食訪問。水木西小学校の運動会で、子どもたちから招待状を受け、7月7日月曜日の七夕の日に給食訪問をしました。当日は子どもたちが描いた黒板アートや手作りの名札、給食メニュー表が準備されており、至れり尽くせりの中、星のハンバーグや天の川汁といった七夕にちなんだ特別メニューの給食を一緒に食べる楽しいひとときとなりました。今後もこのような時代を担う子どもたちとの交流を通し、信頼関係の好循環へつなげていきます。市長が子どもたちと一緒に写った給食訪問の様子の写真が載っています。人権尊重のまちづくりの推進、童話問題啓発協調月間、市民講演会を開催。7月12日土曜日、プラムカルコア太宰府 中央公民館市民ホールで奥田仁さんを講師に迎え、三つの壁を打ち破ろう。ブラック差別解消推進法に学ぶ差別問題理解の基礎基本と題して、同和問題啓発協調月間市民講演会を開催しました。2016年に制定されたブラック差別解消推進法をテキストに、差別をなくしていくためには社会問題として差別問題を捉え、私たち一人一人が差別を解決する当事者として学び行動する必要があると講演があり、改めてブラック差別を解消していくために学ぶことの大切さを感じる機会となりました。講演している奥田仁さんの写真が載っています。令和の都太宰府、令和の都太宰府、夏鈴縁日、8月2日土曜日から3日日曜日に、太宰府間で日本一の猛暑の町で、暑さに負けずひんやり楽しく涼を感じられるイベント、令和の都太宰府夏鈴縁日を開催しました。企業の協力によるいぐさのうちは枕作りやつかめる水作りのワークショップ、氷柱宝探しや当たりくじ入りおもちゃすくい、小鳥障子での周辺店舗の皆さん、来場者、学生ボランティアによる打ち水など、来場者が楽しめる企画が盛りだくさん。3日日曜日は 37.9 度の猛暑日でしたが、令和の都太宰府梅プロジェクトにより開発された梅サイダーをはじめとする夏の涼味や、ちんどん鈴の屋による暑さも吹き飛ぶ元気なパレードも手伝って、猛暑に負けない楽しく涼しいイベントとなりました。ちんどん鈴の屋パレードの写真と夏鈴縁日の様子の写真が8枚載っています。以上、担当は坂本でした。
6ページ7ページ町のトピックスほか。6ページ、企業団体からの寄付寄贈、その1、遊具を寄贈いただきました。一般社団法人筑紫地区建設コンサルタンツ協会から、7月3日木曜日、バランス感覚を養う幼児用の遊具の寄贈を受けました。同協会からは、これまでにも車椅子や子供の遊具の寄贈を受け、公共施設で活用しています。今回寄贈いただいた遊具は、子育て支援センターで子どもたちの遊びの充実のため大切に活用します。筑紫地区建設コンサルタンツ協会贈呈式の様子の写真が載っています。企業団体からの寄付寄贈、その2、ベンチを寄贈いただきました。国際ソロプチミスト太宰府が認証30周年を迎えたことを記念して、ベンチの寄贈を受けました。国際ソロプチミスト協会は、世界121カ国に多くの会員を有し、教育を通して世界中の女性の生活向上を目指している世界的組織の女性の奉仕団体で、女性や女児の支援を行っています。国際ソロプチミスト太宰府でも、女子高校生の進学支援など、積極的に女性の生活向上支援を行っています。今回寄贈いただいたベンチは、市民の皆さんが広く活用できるようにとの希望に沿い、視聴者前バス停に設置しました。国際ソロプチミスト太宰府の皆さんと、楠田市長の写真が載っています。令和の都太宰府九州国立博物館特別展スタート。7月5日土曜日から九州国立博物館の 新たな特別展、九州の国宝、九博の宝がスタートすることに先立ち、4日金曜日の開会式が行われました。本市の誇る国宝、観世音寺の梵鐘をはじめとし、九州、沖縄に伝わる、あるいは背景に深い関わりを持つ60点以上の国宝が一堂に会します。九州の地で、九州ゆかりの国宝がまとまって展示される27年ぶりの機会です。猛暑の期間の開催となるため、熱中症対策の上、ぜひ足を運んでみてください。特別展開会式の様子の写真が載っています。市民の活躍。東京2025デフリンピックキャラバンカー訪問。11月15日土曜日から26日水曜日に東京近郊で開催される東京2025デフリンピックに太宰府市内の大学に在学しているデフバドミントンの矢壁舞さん、デフサッカーの九十路彩香さんが出場することが決定しました。デフリンピックの認知度向上と機運の醸成を目的に、キャラバンカーが選手と一緒に太宰府市役所を訪問し、選手が市長や市民に対し決意表明を行いました。デフアスリートの矢壁さん、九十路さんと市長ほか関係者の方々の写真が載っています。7ページ。世界に羽ばたく人材育成。その1。100メートルハードル中学生日本新記録樹立報告会。太宰府東中学校3年生の今村このかさんが第71回全日本中学校通信陸上競技大会福岡県大会に出場し、女子100メートルハードルで歴代の記録を 0.14 秒と大きく塗り替え、13秒28という堂々の中学生日本新記録を樹立しました。その報告のため、7月24日木曜日に太宰府市役所を訪問した今村さんは、さらなる新記録更新や、ゆくゆくはオリンピックへの出場という大きな目標を掲げており、小学生の頃から応援を続けている楠田市長も、怪我には十分注意をという進言と、世界に向けてさらに羽ばたいてと心からの声援と激励の言葉を送りました。100メートルハードル中学生日本新記録を樹立した今村さんと市長の写真が載っています。世界に羽ばたく人材育成その2。卓球全国大会出場報告会。太宰府西中学校1年生の大鳥勝樹さんと水木小学校6年生の竹山段さんが7月15日火曜日に太宰府市役所を訪問し、7月18日金曜日からバタフライ第44回全日本クラブ選手権大会へ、さらに竹山段さんは7月25日金曜日から全農杯2025年全日本卓球選手権大会8月26日火曜日からロートカップ第43回全国ホープス卓球大会への出場報告をしました。両選手は全国大会で勝てるよう頑張ってきますと力強く決意表明をし、楠田市長は持てる力を出し切れば次につながると思います。頑張ってください。と激励の言葉を送りました。卓球全国大会に出場する大鳥さん、竹山さんと市長の写真が載っています。世界に羽ばたく人材育成、その3。全日本硬式空手道選手権大会出場報告会。第39回全日本硬式空手道選手権大会出場の報告のため、太宰府東中学校2年生の坂口宗妃さん、 太宰府東小学校6年生のオークス・エイトさん、太宰府南小学校5年生の春成正也さん、太宰府東小学校3年生のオークス・トーマさんが7月23日水曜日に太宰府市役所を訪問しました。坂口さんは得意技の中段回し蹴りを披露し、日本一を目指す力強い決意表明を行いました。楠田市長は、再び皆さんとお会いできて嬉しいです。緊張もあるかと思いますが、これまでの努力の成果を発揮してください、と激励しました。全日本硬式空手道選手権大会に出場する選手の皆さんと市長の写真が載っています。以上、町のトピックスでした。お供のタビット、ユルバース2025エントリー。令和の都太宰府応援大使、お供のタビットが、日本最大級のゆるキャラの祭典、ユルバース、旧ゆるキャラグランプリ2025にエントリーしました。日本各所からエントリーされる、個性豊かなご当地マスコットキャラクター、ゆるキャラから、栄えあるグランプリを勝ち取り、令和の都、太宰府の名をさらに全国に広めるため、お供のタビットは日々考え、鍛錬しています。見事グランプリを勝ち取れるよう、お供のタビットをぜひ応援してください。ゆるバース2025エントリー、お供のタビットのページの二次元コードが載っています。経営企画課、校長広報係、電話市役所内線514、ページ ID43394。以上、担当は広実でした。